コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストは桜井スピントコンピントゥーラのダンサーであり、心のストレッチトレーナーでいらっしゃいます浜野亜紀さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桜井スピントコンピントゥーラといえば、先ほどかけた曲でございますですね。
ピンピンですよ。
ピンピンでございます。ね、もう普段最近僕ピンピンとしか言わないから、フルネームで言うともう噛みそうで噛みそうで。
いやいやいや、
もうい
きなり振られてちょっとびっくりしました
よ曲名でしょ。すいません。さあ、そんなですね、はい、このピンピンのダンサーでいらっしゃるということなんですけれども、はい、今どういった何年ぐらいこう活動されてらっしゃるんですか。
はい、バンドが生まれましたのが2012年。
はい、
で私もその同じ2012年の秋に加入をしました。なので4年経過しました。
あ、ちょうど丸4年ですね。
丸4年ですね。
そうですね。すごい。ということはもう昔からダンスをされてて、ピンピンのダンサーとして加入された感じですか。
はい、そうですね、13年前から私はダンスに、うん、はい、ダンスを始めましたので、はい、その途中で加入したことになります。
どういう出会いだったんですか。
あ、ピンピンとですかね、はい、前私ダンススタジオで仕事をしていまして、うん、はい、そちらとそのバンドとの、はい、つながりで出演することになりました。そこからのご縁です。
ダンススタジオで働かれていたというのはダンサーとして働かれてたんですか、はい、それともこうどちらか受付とか、なんかこう運営とか、はい、そっちの方ですか。
はい、運営がメインです。であとはパフォーマーでも少しいろんなショーに出させていただいたりもしましたが、基本マネージャー業でやっておりました。
そうなんですか、はい、でそこで、まあ、ダンスもできるし、
はい、
うちのチームに入んないって誘われた感じですか。
チームに、あ、そうですね、うん、サイドダンサーということで、はい。
じゃあもう皆さん、その浜野さんのダンスはもうみんなご存知でいらっしゃったわけですね。
そうですね。
ちなみにその13年前のそのダンスというのはどういった経過スタートすることになったんですか。
はい、ですね、友達に誘われまして、はい、年末の確かサルサパーティーに4人で遊びに行ったんですけれども、うん、私それまで全くダンスの経験がなかったんですが、
はい、
この楽しい踊りは何だと思いまして、その4人のうち私だけサルサにハマりまして、はい、そこから1年間ぐらいは自分でこう友達作りながら遊びながら覚えてたんですけれども、やっぱり1年後にきちんと習いたいと思いまして、そこから習い始めました。
そうなんですね。
まあ、遊びっていうのは身を見まねみたいな感じだったんですか。
そうです、例えば、まあ、サルサバって言われるところですけれども、はい、そのパーティーなんかに行くと、はい、やっぱりどんどん新しいお友達ができて、はい、教えてくれるんですね。その場でステップだとか、そのかける技だとかをですね。
かける技というと、はい、パッとこう思いつくのがやっぱり我々もよく親しくさせていただいてあるファミリア・デル・カシーノのですね、うん、まあ、キューバのダンスとかなんですけども、はい、そういったところともやっぱこう近かったりするんですかよ。
あ、そうですね、ね、はい、
なるほどですね。
もともとは、はい、サルサはキューバが発祥、キューバのソンっていう音楽が発祥になっていますので、うん、はい、
でそこでしっかり習おうと思われたで習われたのもサルサ のペアダンスとかそういうダンス、一人で踊るダンスですか。
はい、サルサも含めてラテンダンスっていうカテゴリーだったんですけれども、はい、うん、サルサの他に例えばメレンゲとか、はい、メレンゲは 1-2-1-2 のリズムなんですけど、メレンゲだとか、あとバチャータ、はい、あと何かラテンジャズも私、はい、習いました。いろいろ混ざったというのが私が習ってた先生方というのが中南米のいろんな国からいらっしゃってる方で、それぞれが持ち味をある方々だったので、はい、その先生から習えるものを一生懸命習うというスタイルでやっていました。
あ、素晴らしいです。もうそこでもダンスがすごく楽しくて楽しくてと、はい、でじゃあもう桜井ピントコンピントゥーラピンピンに入れたという時は結構嬉しかった。
嬉しかったです。
はい、それまでは、まあ、イベントとかでやったりとか何かこうパーティーで踊ったりとかいうのが中心だった。
そうですね、ショーという形でみんなでこう練習したチームでイベントで踊るっていうようなタイプはやったことがありまして、一度だけですね、ある、はい、福岡のバンドのちょっと踊ってみないっていう感じで男性と私とペアでイベントに参加させていただいたのが今の形に割と近いところではあるんですけれども、まあ、それを除けばやっぱりちょっと初めてのタイプのこうバンドが演奏しているその両サイドに立って踊るっていうタイプは初めてだったので、はい、
ちょっと違いますよね。こうなんかこうバンドのダンサーと、まあ、ダンスメインで踊るっていうのとですね、パフォーマンスのこう意味とかも、うん、ね、変わってくると思うんで。楽しいですか、やっぱり。
楽しいです。そのやっぱりバンドの演奏と、うん、あの見に来てくださっているお客様の間をこうつなげるような役割を、う
ん、なるほど、
はい、したいなと思っていて、結局まあ自分もそのバンドのファンなので、うん、自分も楽しみながら、
なるほどですね、
はい、楽しくやらせてもらってます。
楽しいのがやっぱり一番ですよね。
そうです
よね。楽しい、はい。
もうやっぱこう練習とかも結構頻繁にするもんなんですか。
そうですね、はい、あのみんなで、あの音も合わせながら、
でも結構編成大人数なイメージがありますので、はい、みんなそろそろ大変なんじゃないですか。
そうですね、あの現在、ダンサー含めて18名在籍しておりますので、はい、みんなスケジュールを合わせながら練習しています。
なるほど、
ね、まあ、楽しいからですね。みんなと会って、そのみんなが好きなものをこう、はい、うん、合わせてここの目標に向かってやろうっていうのがやっぱり楽しいし元気が出るので、
そんなですね、ピンピンの、ライブとか近々あったりするんでしょうか。
はい、ございます、うん、一番近いところで11月の15日火曜日なんですが、はい、これはですね、あのピンピンはその大きな、バンドなんですけれども、うん、そこから何人か、今回は多分9名だったと思うんですが、うんうん、ピンピニータという形で、うん、ライブがあります。場所がですね、はい、大名のブリックさん、
はい
はい、これが一番近いところで、はい、ピンピンの、大きいバンドのものというと、あと2回ほど今のところございまして、近い方が12月の2日、うん、金曜日、はい、中洲のゲイツセブンさんの方でライブがあります、
はい、なるほどですね、まあ、じゃあそこに向かってまた準備も、ね、やりながら進めてる、はい、ということなんですね、はい。いや、それってもうダンスされてると、やっぱこう美しいその体幹とかですね、まあ、すみません筋トレトークになってきますけれども、はい、やっぱこう常にやっぱり疲労してたりもするからコンディショニングも必要だし、こう自分のよりパフォーマンスを上げるためにいろいろ鍛えてるのかなという印象があるんですけど、はい、そういったこうご自身のパフォーマンスを上げるためのトレーニングとか何かなさってたりするんですか。
はい、あの先生を前に申し上げにくいんですけど、なかなかこう筋トレっていう形ではやっていないんですが、やっぱりそのしなやかさだとか、さっきおっしゃった体幹の部分だとか、そのあたりはきちんとしないといけないなっていうのがあるので、やってることを言うと、やっていることは今2つ、はい、あのヨガマットがあるので、ヨガマットの上でできるだけストレッチをすることと、
う
ん、
ほうほう、
あと、私ズボラなので、椅子の代わりにバランスボールに座って、あの背丈が合う机であればそれでなんか作業したりだとか本読んだりだとか、ね、そういう工夫はしています。
なるほど、先生これはどうですか。
いや、いいと思いますね。
よかった。
でもなんかズボラってびっくりしました。いや、そうなんですか。
ズボラです
まあでもね、あの結構あのバランスボール使ってる今オフィスとかもありますんでね、
うん、
仕事中にあれはやっぱりあの歪んだりとかするとなかなか安定しないので、自然にこう一番いいその最適なポジションでこう座り、はい、座れるようになってきますんで、まあながらとしては一番簡単にできる方法だと思いますね。
やっぱ効果はあるんですね、バランスボールに座ったままあの作業するとか。そ
ういうありますね、はい、もうどんだけでもバリエーションは作れるんで、はい、
なるほど、正解ということでござい
ます。安心いたしました。
ありがとうございますね、まあ、そんなあの浜野さん、まあ、今ダンスのお話をですね聞かせていただいたんです、うん、もう一つ先ほどご紹介した肩書きで、うん、心のストレッチトレーナー。
いやー、かっこいいですよね、なんかねネーミングが、
まあ、さっきねあのヨガマットの上でストレッチ好きみたいな話をされてたんですけど、はい、心のストレッチトレーナーこれ一体何でしょうか。
はい、私自身そのやっぱり今までの人生の中でというとちょっと重いですけれども、例えば悩み事があってもうまく人にあの話せなかったりだとか、自分であるものを一つの局面からだけ見ることでこう考えが凝り固まってしまって、どうも脱出ができない、苦しい苦しいってなって、でそれをまあ、筋肉と似てるのかなと思うんですけれども、はい、例えばゆっくりほぐしながら酸素を取り入れながら、また栄養を取り入れながら、うん、繰り返しこうストレッチをしていくことで、うん、筋肉も強くなるし疲労も取れるしっていうものを心でもできないかなっていうことで、うん、今勉強してる最中なんですけれども。
どんな 勉強、そのこ心のストレッチという、まあ、聞こえはですね、パッとイメージがつくんですよ。心が凝り固まってそれを伸ばしてみたいなリフレッシュ、は
い、それでいいんじゃないですか、ね、
そうですか、
そういうことじゃないんですか。
でも実際どんなことをするのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います
ね、はい。2つ今私勉強しているものがあります。4年ほど前にですね、催眠療法っていうことでヒプノセラピーというふうに言われているんですが、うん、その催眠下に入って、はい、潜在意識潜在意識の間の蓋を取り除くことで、うん、その無意識のところにアプローチしていきましょうっていうものがあるんですけれども、うんうんうん、はい、それを勉強したんですが、やっぱりそれだけだと対応できないところがありますので、はい、もうちょっと広いところで勉強したいと思って、今心理学の勉強を基礎の部分ですが始めているんですけれども、その中で私は言葉をツールに何かできないかなというふうに思っています、はい、うんうん、アメリカのバイロン・ケイティさんっていう女性の方が、うん、まあ、編み出した プログラムとまでは言わないんだと思うんですけれども、はい、ちょっとやり方があって、はい、そのある方がこう円錐でよく例えられる話ですけれども、はい、円錐ってこういうのですよね、うんうん、横から見ると三角なんだけれども、はい、その一方の見方しかもうできなくなっている時ってどこをどう見ても三角だと、うん、だけどそこを例えば違う見方ができるよっていうアプローチをすることで、うん、実はひっくり返してみたら丸だったとか、うん、そのひっくり返すお手伝いが何かできないかな、言葉を使ってできないかなと、うん、はい、なのでそのバイロン・ケイティンさんのそのやり方だとか、うん、あと他のいろんなセラピーの方法がありますので、うん、勉強しています。
なるほどですね。実際そういうのを読まれたりこう勉強したりすることで、はい、どなたかのお役に立ちたいという気持ちもあるんだと思いますけど、はい、ご自身自身もこう気づきがあったり、ご自身自身のこう、はい、何か問題の解決にもつながったりしたんですか。
はい、まさにその通りで、その催眠療法だとか一般的な心理学のところだけで来ていた時は、なかなかすっきりしていなかったところが、はい、私の性格もあると思うんですけど、こう割とこう論理的にロジックな感じでやるのが私多分好きなんだなって気づいた瞬間だったんですけれども、ちょうどですね今年の春ぐらいにそのバイロン・ケイティさんの本昔から持ってたんですけれども、もう一回読み直してゆっくり時間をかけてやったら、こう鎧を着てたようなものがバラバラバラバラってこう崩れたような、こう目から鱗なことが起きたんですね。だから今まで自分がこうカチッと思ってたことが違う見方ができたということですごく楽になったので、これはきっと何か人のお役に立ってることもあるんじゃないかなと思い始めました、
うん、なるほどですね。ということは、まあ、これからその今の心理学の勉強をされてて、まあ、そこで資格とかを取られて、はい、ゆくゆくはまあそういったお仕事にも役に立てていきたいなと、はい、
そうですね、
いうことですね。
幅が広がりますね。
すごいですよ。もう十分ダンスで人を癒して ね、もうそもそも心をストレッチされてると思うんですけども、さらにもうここにこう対応できる、ね、はい、浜野さんになっていくわけですね。
面白いですね。
面白いですよ。ということは、まあ、今ダンス、そして心のストレッチトレーナー、
はい、
じゃあもう将来的にはそういったところも含めた何かもうご自身のブランドとかをこう確立しようみたいなこう野望もあったりするんですか。
はい、あと、まあ、4、5年のうちに、うん、こういうのがっていう野望はこっそり野望は
あるんですか。
いやそれあるでしょ。
わお、ちょっとこうラジオですから宣言しときましょうよ。
はい、
はい
はい、
どんな感じで。
はい、対象を、固定してるわけでは決してないんですけれども、はい、今まで社会人経験が長い中で、うんうん、やっぱりこういろんな方と出会って、うん、女性に対するそういうセラピーだとかって割と充実してるところかなっていう印象があるんですけれども、お父さんたちもうちょっと元気にというか、そのなんて言うんでしょう、こう家庭に帰っても例えば奥さんに、奥さん疲れてるのに愚痴言えない、会社の愚痴も言えないなとか、まあそういう方も多分いらっしゃるかと思ってるんですけど、そういうところのこう受け皿になるって言ったらちょっと大きすぎますけど話が。いやいやいや、でこう元気になってご家庭に帰っていただき、そうすると、ね、家事も手伝っていただき、奥様も幸せになっていただき、また幸せな状態で会社に送り出していただくと、またさらに会社で元気に働いていただきっていう循環ができないのかなと。
いや素晴らしいですね。
これは先生どうですか。今のビジネスモデルは。
いやいや面白いじゃないですかね。あんまり聞かないし、男性の場合ってあんまりこう自分の心の中っていうのをこう見せたがらないところがありますからね、それをうまくこうほぐしてあげる、まさにこうストレッチさせることができれば面白いんじゃないかなと思いますね。
かなり需要はありそうな気がしますよね。まあ、そこでどうこう男性のその鎧を、まあ、浜野さんの前でちょっとこうじゃあ脱ごうかなって思わせる扉をね、いかにこう開けさせるかっていうのが、
いやー、まあこの笑顔でバッチリです。
そうなんですよ、入り口はここなんです。浜野さんの美貌なんですよ、これね。
他じゃやっぱできないですよね。
なんかこう話したくなるじゃないですか、ちょっとね。
いやでもね、本当に多分ね、聞いてほしい人とかはたくさんいらっしゃると思います、はい。まあ、そのどういうふうにしてね、まあ、そのクライアントさんと出会っていくのかっていうのはまたそのまあビジネスモデルとしては難しいとこかもしれませんけれども、やっぱりあのこういうのってあの必要な仕事になってくるでしょうし、どういうまあブランドでいくかはまあ別として、まあ求められているのは間違いないわけですよ。まああの僕もね、はい、あの知らなかったんですけれども、うん、あの最近ちょっとこう調べたことがあって、まあ、あのよく自殺の人数がね、うん、年間にまあ3万人超えみたいなやつこう言われたりとかしてるけど、はい、あれは自殺してその時に死んだ人の人数らしいんですね、
はい、
だからその時に即死じゃない状態で、うん、数日間生きていた人たちっていうのは入ってないらしいです、カウントに、自殺に。だそれまで入れたらそれの数が10万とも15万とも言われていると。一人のまあ平均年収っていうのをこう考えたときに、まあそれはまあ400万だとか500万だとか設定したとすると膨大な経済損失になるわけですよね、日本という国からした ら、 だらそういうことから考えたら、やっぱりまああの心の問題がもし、ね、その原因だとするんであれば、それを解決するため の、 まああの歯止めになるためにもですね、必要ではないかなと思いますね。
そうですね、まさにそういった心の問題 の、 あのシンポジウムをですね、に先日あの先生も登壇されていらっしゃって、はい、まあ、本当に問題視されているとこ分野でもありますもんね。
そうですね、
で、はい、特にまたあのその中高年の男性に、まあ、結構多いというふうなデータも出てましてですよね、
これがですね、中高年に限ったことではないですよ。
そうなんです。
もうあの大学生とかでもいますね。
若くて
はい、こうもう見てたらやっぱ分かりますけれども、うん、口数が減るとか、うん、あのまあ、いわゆるそのこう表を上げないとね、うん、こう伏せた状態で、うん、かろうじて来てる時にまた声かけたりとかするじゃないですか、
はい、
そしたら、まあ、ポッとこう漏らしたりとかして、まあ、周りが気がついてあげればね、うん、いいんだけれども、あれをほったらかしにしておいてもそのまま引きこもっちゃうとかいうことになると、まあ、どうにもならなかったりとかしますんで、うん、はい、まあ、僕もですね、先週1週間ぐらいで、
はい、
まあ、10人近く、まああの学生と面談をしてたんですけれども、
はい、
その中の3人ぐらいはもうどっちかっていうと、もうちょっとこう気持ちが落ちてるような子たちでしたね、
うん、
はい、だからもう、まあ、授業なんか行かなくてもいいから、もう研究室に来いよみたいなね、これ茶飲んでってもいいからみたいな感じの話はまあやったんですけれども、はい、
なるほどですね。いやでも、もうそういった意味でもぜひ浜野さんのその授業はね、うん、ぜひこうもういろんな方があの心をストレッチするきっかけに、ね、なっていけばいいと思うの で、ね、ぜひもう実現させてください、
はいはい、精進します、
はい、ということであっという間の時間でございましたけれども、マッスルゲストのコーナー以上でございます。で今日はですね、オープニングにハバナクラブかけさせていただきましたが、次の曲も、ピンピンの曲でございますね、
はい、
じゃ あ、 あの浜野さん、この曲どんな曲なのかちょっと説明していただいてもいいですか。
はい、はい、こちらがですね、タイトルの中に福岡の実は市外局番が入っています、
う
ん、はい、これあのメンバーからのメッセージの中にあの、はい、まあ、こうどういう曲ですっていうのがあったんですけれども、うんうんうん、あのやっぱりこう出口が見えないような辛い時は福岡にいる仲間に電話してね、あのきっと光が見えるからねっていう、ね、そういう気持ちがここ、こもったあの素敵な曲です。
なるほどですね。では曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、桜井スピンとコンピントーラで、コールな失礼しました、コールオーナイントゥーです。